からは地元のさまざまな方をゲストにお迎えしてお話を聞いていきます。本日は伊勢崎名泉プランナーの金井珠代さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は伊勢崎名泉についてお話を聞いていきます。さあ、縄文カルタでも馴染み深い伊勢崎名泉、カルタでは女の方が長い帯のような布を持っていますけれども、そもそも名泉というのはどういう布なんでしょうか？
帯のようなって言いますけれども、実際は着物地を持っています、それで名泉っていうのは原材料が絹 100%、絹糸で作られてますね。3つあるんですけれども、まず原材料が絹糸、それから平織、一番単純に縦糸を2段にして横糸を真ん中に入れ込んで織っていくっていう平織っていうものです、それから織る前に色とか柄を全部糸に染めてしまいます。それを先染めって言うんですけれども、先染めをしたものを織っていくっていう、その3つがあれば、伊勢崎名泉っていうことになりますね。
なるほど。では伊勢崎名泉の技法ですとか特徴を教えてください。
名泉っていうのは養蚕が盛んだった、江戸時代から盛んだった、主に北関東で生まれた織物なんですけれども、埼玉県の秩父市、栃木県の足利市、今東京の八王子市、それから群馬県の桐生伊勢崎、名泉の五大産地って言いますけれども、そこの産地で作られた、絹織物なんですけれども、その中で特に伊勢崎名泉の特徴っていうのは、いろんな技法が糸を染めるためにかすり技法で作ったり、型紙を使用して、模様名泉っていう柄が自由にできる名泉とかあるんですが、特に伊勢崎は縦糸に型紙で糸を染めます、同じように横糸にも縦糸と同じような型紙を使って染めて、それを手織りで一本ずつ合わせていくっていう併用がすりっていうのがあるんですね。その技法が他の産地ではできなかったんですが、伊勢崎ではそれができたっていう、高い技術を持った職人さんが多かったっていうことで、とても他の産地よりも鮮やかな縦と横に色を染めて、その縦横が合わさることによって鮮やかな着物地ができたっていうのが特徴です。
なるほど。伊勢崎名泉というと単調な柄が特徴なのかなっていうふうに思っていた部分があったんですけれども、そういうわけではないということですよね。
今見ても、とてもこう鮮やかで、コンテンポラリーっていうか芸術的な色合いとか、びっくりするような柄とか、あるんですね。だから古さを感じないっていうところが、見ていただくと分かると思います。
例えばその景色でしたり、そういったものをそのまま柄としてこう出すことも
織りとして、
分かりました。ありがとうございます。この伊勢崎名泉は有志の皆さんで復活させたと聞いたんですけれども、
2016年の春に、21世紀名泉プロジェクトっていうのを、私と伊勢崎名泉の会の杉原美智子さんっていう方がいらっしゃるんですが、2人で発起人になって、職人さん、かつて名泉に関わってた職人さんを20人集めて、併用がすりって今縦横を、同じ型紙でっていうのがもう半世紀作られてなかったんですね、着物地としては、それをもう一度伊勢崎の名泉として作れないかっていう思いを考えて、それで いろんな方から寄付をいただいて、それでデザインは須藤玲子さんっていう世界的に有名な布のデザイナーテキスタイリストにお願いして、それも無料でやっていただいて、約1年かけて3柄作ったんですね。伊勢崎にちなんだ柄を全部チョイスしてくださいまして、デザインしてくださいまして、で赤レンガ作り、それから伊勢崎の市の花の一つであるツツジ、それから北小学校のシンボリックな時報鐘楼っていうのがあるんですが、大正時代の時計塔、それをデザインして時報塔柄と3柄作りました。
なるほど。それは今どこかに展示されているんですか？
赤レンガ作りはなんとイギリスのビクトリアン・アルバート博物館って国立の、世界の工芸品では世界一、肖像品があるところに、今年の2月末から3月、コロナ禍でちょっとロックダウンした時期があって、9月からまた8月末から9月いっぱいまで着物展やったんですね、日本の着物展って、その中の一つとして飾られました、それは、道具類から全部型紙から永久保存っていうことで、ビクトリアン&アルバート博物館に所蔵されました。
他の作品は国内にあるんですか？
今杉原さんと私で保存しております。
なるほど。そこから伊勢崎銘仙の復活としてさまざまな活動が始まったと、ということなんですね、そもそも銘仙というのはいつ頃生産されていたんでしょうか？
銘仙という名前がついたのは、明治の半ばぐらいからずっと盛んに作られ始めて、昭和の30年代前半までカジュアル着、日本中の女性のカジュアル着としてたくさん作られました。昭和5年にはなんと456万人分の反物、一反で一人分の着物ができる、456万人分の1年間に作ってたっていう歴史があります。それは、県の総予算の、群馬県の総予算の、3倍だったっていう、
相当な量と。
そうですね、
実際には浮き物というか、どんな風に使われていたんでしょうか？
カジュアル着って今で言うおしゃれ着として、若い女性から年配の女性までが街着としていっぱい着てたっていう、流行をまだ洋装化に戦後洋服が入るまでは、銘仙が、日本女性の流行を作ってたっていう、そういう時代がありました。
なるほど。では実際に今伊勢崎銘仙で織られたお着物ですとか作品を見たいとなった場合には、どこかに展示されていますか？
今ですね、伊勢崎の黒和町に、明治時代の建物の、がそのまま残っている伊勢崎明治館っていうのがあります、そこに常時20点ぐらいは季節ごとに展示、その季節に合わせた着物の銘仙の展示をしてますんで、無料ですのでぜひ、月曜日火曜日がお休みなんですけれども、それ以外は土日でも10時から5時まで展示して見ることができます。
わかりました。ぜひ皆さんもご覧になってみてください。さあ、では金井さんが思う伊勢崎銘仙の魅力、どんなところですか？
まず素材が絹なので、とても光沢があったりつるっとした感触がいいんですね、 実際に羽織でも着てもらうと分かるんですが、薄くて軽いのに冬は暖かいっていう、それからいろんな色とかデザインからカラフルなものから、うん、古い懐かしいような柄からものすごい多種多彩な柄が目を引きつけます、うん、魅力的ですね。
はい、そうですね、ありがとうございます。ご自身は名船プランナーとして活動されているそうですけれども、今までにはどのような活動をされてきましたか？
私自身が伊勢崎市の観光物産協会の職員だったもんですから、うん、ちょうど2年前に辞めて、それで伊勢崎プランナーっていう形で活動してるんですが、はい、その前から観光協会にいた時から依頼があった市内の中学校で、伊勢崎名船の会の杉原美智子さんと一緒に名船教室っていうのをやっております、はいはい、体験からいろいろ名船についてっていうのをお話しする機会をいただいて、今年も、あと6校、うん、2月までにやっていくっていう、それがあります。それから、はい、今は職人さんが高齢化とてもしてるので、うん、聞き取り調査を市の図書館の方たちと聞き取り調査をして、はい、うん、少しでもそういった資料を残していこうっていうことをやっております、うんうん、はい、それから今名船を使ったグッズの開発っていう形で、この間10月27日テデイビアの日っていうのがあるんですが、はい、それに合わせて名船でテデイビアを作って、今伊勢崎神社と私の行きつけの美容室さんに置かせていただいて、うん、それを販売しております。
なるほど。伊勢崎名船の先ほどグッズということでしたけれども、はい、他に例えば今日お召しになっているマスクとかも、はい、そうですね、そういったものも今数作られたりはしてるんですか？
私自身は知り合いのところとか頼まれたところになんですけれども、うん、明治館では職員の方が名船 のマスクを作って販売してたり、うん、明治館に行くといろいろ袋物とかコサージュとかいろいろありますんで、手に入り、ね、簡単に手に入ると思います。はい、
わかりました、ありがとうございます。さあ、ではですね、今後のイベントの予定などがありましたらぜひ教えてください。
はい、群馬県庁の31階に物産展示コーナーっていうのがあります、はい、そこに展示を名船を展示します。タイトルはエモーショナル伊勢崎名船湧き上がる感動っていうタイトルで展示させていただきます、はい、県庁が午後10時まで空いてますんで、うん、無料ですので、ぜひ10月の27日まで、はい、展示しておりますので、来ていただけたらと思ってます。
実際に展示されているのはお着物とかですか？
着物が2点振袖と普通の小袖と着物と2点それから布地をパネルにしたものがたくさん飾られたり、はい、あと21世紀名船の反物3点と他の時代物の名船も展示されて、道具類21世紀名船の時に使用した道具類もイラストを一緒に、うん、展示しながら道具類も展示しますんで、分かりやすい展示を心がけたいと思ってますんで、ぜひご覧になっていただけたらと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます。さあ、ここまでたくさんのお話を聞いてまいりました。最後になりますが、ラジオの前の皆さんに一言メッセージをお願いします。
縄文カルタの中の絵札の図柄が 伊勢崎銘仙だって思ってる方、あの地味なおばあちゃんの柄だって思ってる方とっても多いんですけれども、実際には銘仙っていうのは華やかな、今着てもとてもね、あの若い人が見たら、あ、これ欲しいって思うような着物ばっかりです。それなんで今のコロナ禍の中で家にこもってちょっとお片付けしようかなって思ってらっしゃる方いて、昔の銘仙とか昔の着物、それから昔の着物に関わったあの資料とか出てきたら、ぜひあの伊勢崎の図書館、それから伊勢崎明治館にご一報いただけるとありがたいなと、捨てる前にご一報ください。それから古い着物でおばあちゃんが持ってたものだからってあのタンスの中見ると結構華やかで綺麗なものが出てくると思いますので、ぜひそれを一度羽織ってみてください。
はい、ありがとうございます。皆さんもぜひ伊勢崎銘仙に興味を持って見てみてください。ありがとうございます。本日は伊勢崎銘仙プランナーの金井智代さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。